偽リバイバルの後に本物のリバイバルが来る。話、金城重弘。
今日は偽リバイバルの後には本物のリバイバルがやってくるということ、そしてそれは本物のリバイバルは間もなく来るということについて考えてみたいと思います。私たちはもう地上歴史非常に終わりに近づいているということを予言の研究している教会では人々は知っているはずです。エレン・G・ホワイトの地上歴史の6000年の地上歴史、これが42回もエレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。そう、その研究、それから聖書年代記、アダムから始めてずっと研究した聖書年代記から2027年に終わりは来るという研究も私たちやりました。それからヨベルの研究をしている人たちの結論も2027年。今皆さん何年ですか？2023年に入りましたね。そしてこの再臨の前兆、イエス様がおっしゃったいろいろな前兆が世界的に頻繁にあちこちに起こっているという事実。2027年に地上歴史6000年の歴史が終わるという研究がいろいろな人によってなされています。さらにダニエル書の12章の3つの予言期間、一旦荒らす憎むべきものが立ったならばもう世の終わり、キリストの再臨は非常に近いという研究、これは泣いているセブンスデーアドベンチストにとって素晴らしい慰めの予言の研究でしたね。そう。そしてさらに様々な前兆があちこちに頻繁に、これからますます頻繁に起こる。自然災害、キリスト教一運動、エキュメニカル運動、そして偽リバイバル。そう。日曜休業令をもたらす一つの大きな要因は偽リバイバルであります。今アメリカでケンタッキー州の小さな村のアズベリー大学という進学校で、最初は静かに聖霊を求め、癒しを求める祈りが学生たちによってなされて、今米国のキリスト教大学やあるいは世界がこのリバイバルを非常に注目しているんです。アズベリーリバイバルと言います。で、2月8日の水曜日の礼拝の時でしたけれども、学生たちは一生懸命静かに祈っていました。そしたら金曜日は1日中礼拝が続いた。土曜日には定員1500人しか入れないこの教会堂に、もう空席を見つけるのは非常に困難になって、たくさんの人たちが 集まってきたというのです。これはまあリバイバルというのは何回かアメリカに起こりました。1905年にこのホーリネス系のこの神学校でリバイバル起こりました。2006年にも起こった。1970年にも起こった。そして2023年にリバイバルが今起こって、それがまあ感染拡大といいますか、どんどん広がっていってるんですね。これは驚くべき働き、あるいは尋常ならざるリバイバルとも言われています。全部記事は読みませんが、キャンパスの名もない小さなものから始まったこのリバイバルが飛び火し、米国社会の分断と傷が癒され、彼らがもう一度信仰のアメリカ、信仰のアメリカを取り戻そうと真剣に祈った結果、リバイバルが起こっているんです。そしてこの日本語にも出てますが、この記事を書いた人は、このリバイバルが継続し米国にとどまらず世界的な覚醒となるようにと祈っていただきたいと言ってる。つまりパンデミックになるように祈っていると言ってます。このアズベリー大学で始まった精神運動、このリバイバルは集会が行われた場所にちなんでアズベリーリバイバルと言うんですね。そして一週間で他の州、教会、キリスト教大学などに急速に一週間で広がっていった。このリバイバルの特徴は、激しい感動体験、異言を含む長時間の自発的な歌と祈り、癒し、いわゆる悪魔の解放、そして教派の壁を越えた一体感である。アスベリーリバイバルについては誰もが語っているが、強調されているのは感情と音楽ばかりであるように思えるとこの人は言っています。ここでね、実際に動画をお見せします。続けてね。 たり踊っていく。
Authenticity, humility,
これは有名なリバイバリスト、サドルバックチャーチの、あのメガチャーチの、メガチャーチと言いますと、5万人からあるいは2000人集まる、そのメガチャーチ、巨大な教会の一人の指導者、ディック・ウォーレンという人です。
Of the disformed man, his loving the children, this authenticity, this humility, the caring for the poor, this is what the whole world expects us Christians to do. And when they go, oh, that's what a Christian does. In fact, there's a headline here in Orange County, and I love the headline. I saved it. It said,
"If
you love Pope Francis, you love Jesus."
America 大統領も密接な関係があり。
It was a headline. It was a headline. I saved it. I showed it to a group of people.
フランシス教皇とも密接な関係がある方です。Okay? はい。このね、若者も、そして年配者も同様に、この世界に怒って、そしてもう混乱して、将来に対する不安、そういうものから、この神様に目を向けて助けてくれという、そういうことから起こっているリバイバルなんですね。戦争。新型コロナで疲れ果ててしまった。ワクチンの義務化、そして失業が増えていく。企業崩壊とか、そのために経済が不況になっていくアメリカ。アメリカはこれから日曜休業令の前に、アメリカの繁栄は崩れていきます。人種差別、銃殺、もう本当にアメリカの道徳大敗を嘆いている人たちが多いんです。そういう若者たちが疲れて神様に祈って生まれたリバイバルなんですね。分断の中で私たちの国の問題を解決する方法は何でしょうか？答えはリバイバルですと言っています。アメリカの諸問題の解決はリバイバルだと言うんですね。そう。これは、CBN ニュースからの記事ですか？リバイバルか、さもなくば死。なぜアメリカは今一度大覚醒を必要とするかという記事を書かれた方です。そうね。さっき言った言葉ですね。私たちの国、このアメリカの諸問題を解決する方法は何か。答えはリバイバルだったんですね。そう。アズベリーリバイバル。そう。これもそうね、記事の、さっき読んだ記事の一部ここに書いてます。一週間のうちに他の州に、教会に、キリスト教大学などに急速に広がった。エレン・ホワイトは何と言ってますか？最後の動きは非常に急速になっていく。何でも自然災害であっても、いろんな道徳大敗であっても、それからその経済問題であっても、急速にアメリカを飛躍させるというんですね。このアメリカにおいてリバイバル何回か起こりました。大リバイバルが。そして 静かになったかと思ったらまたリバイバル起こるというふうな、この現象はちょうど新型コロナのように、やれオミクロンなんとかいろんな、いわゆる新しい、なんていうんですか、変異株のそのコロナが、疫病が次々起こってますね。そのようにこれは誰も指導しないで、学生たちがお祈りしてる時に自然にこういうふうにイーストがパンを膨らますように膨れていった、そのリバイバルなんですね。かつて1970年代に20世紀に世界大伝道者と言われたビリー・グラハム、アメリカはそのプロテスタント教会がにリバイバルが起こって、そして、政治と癒着して日曜休業令を立てるという予言ですが、このビリー・グラハムの時はね、もうこれもうトルーマン大統領からアイゼンハワー大統領、そしてケネディ大統領、この大統領何でしたかね、名前、ケネディ大統領が暗殺されて後ね、副大統領が大統領になった、名前忘れた、誰か知ってる人、知らない。そしてここにカーター大統領がいますね。そしてニクソン大統領、フォード大統領、これは創価学会や日本の統一教会が政治とつながっているように、プロテスタント教会がアメリカの政治と密接につながっている証拠であります。レーガン大統領、ブッシュパパはここにいますね。ブッシュ。その息子ジュニア、ブッシュ大統領。そして、そうですね。そう、ブッシュ大統領、オバマ大統領と、もう年老いたビリー・グラハム、死ぬまで大統領の牧師、歴代大統領の牧師であったんです。そしてトランプ大統領と隣にいるのは年老いたビリー・グラハム。日本でも沖縄でも大リバイバルが起こりました。ビリー・グラハムを迎えて、日本宣教は新時代に突入という記事があって、全国で32万8千人の人たちが集まったという、もうリバイバルがあったんですね。でそれがビリー・グラハムが亡くなってから、今度息子のフランクリン・グラハムがやってますけれども、その後またさっき言ったリック・ワーレンが指導するサドルバック教会、メガチャーチですね、テキサスのレイクウッド教会、5万人信徒が、5万人、そしてウイロークリーク教会、セレブレーションの教会を世界各地に伝染させたウイロークリーク教会、そのウイロークリーク教会の日本支部はセブンスデーアドベンチストのある牧師が持ってきたんです。そう、リバイバルインアメリカ、アメリカが必要としている最大のものはリバイバルだという記事があちこちに出ています。何を表しているかというと、アメリカ人がもう疲れている、解決はどこにあるか、 キリスト信者が一つとなってリバイバル大覚醒を起こすことだというのですね。そう。ね。もう歌って踊ってロックミュージックで賛美歌を歌う。ロックで。歌詞は賛美歌だけれども、ロックでガチャガチャガチャガチャどんどんどんどん。こういうふうに今、アメリカは乱れているんですね。そう。そして、これは、教会一致運動、エキュメニカルと、偽リバイバルは、非常につながっているんです。そうね。いつか言いました。プロテスタント教会は、3000、3万も教派が分かれている。そういう時に、世の中ではいろんな自然災害とかもう頻発に起こって、そして、戦争。こういう中で、その神の助けのみ、解決があるって言うんですね。だからリバイバル。精神の覚醒、霊的な覚醒が必要だって言うんですね。これがアメリカの最大の必要だと言ってます。そして一生懸命、聖霊による祈り、そして、癒し、奇跡、印、異言、そういうものが起こっていることを、テレビ、マスコミでは報道しませんね。そう。初代、最終時代の諸事件というところに、真の経験者の回復。ガチャガチャガチャガチャ歌ったで踊ったり、騒ぐのではなくて、初代教会の経験者のリバイバル。これは全ての必要の中で、私たちの最大の最も急を要するものである。これを求めることが我々の第一にしなければならないことであるというんですね。本当のリバイバル。そして知的に予言の研究からリバイバルはどうして起こるか、いつ起こるか、そういうことを知らないときに、ただ聖霊をください、聖霊をください、と言って祈っているときに、偽物が我々の教会にも起こるということ、ちょっと動画見てみましょうか。Every spiritual blessing in heavenly places. Y'all miss your shout right there. It simply means when you get hooked up with Jesus, you don't just wait to go to heaven, but wait to die to go to heaven. Then here's your shout. God has broken down the middle wall of partition between us. We are to be a church without walls. There should be no adjectives that define and discriminate in the body of Christ because Christ on the cross broke down the wall of partition. That's why I've got to give a shout out to you, my Seventh-day Adventist sisters and brothers, because you've had the anointed audacity to reach across the line andセブンステアドベンチの牧師たちはバビロンの酒を飲んでいる光景です。覚えてください、セブンステアドベンチですよ。We ask for an answer by the power that's at work in us. これが神がお認めになる礼拝でしょうか。 冷静な聖書の学び、予言の学び、もう私の日なんかいらない。聖霊の働きを求めて、こういうふうに牧師たちがなってるんですね。主は言われる。我が牧場の牧場の羊を知らしてしまう牧者たちよと、エレミアは警告しました。音が出ないね。サタンは我々の理性を通さないで、直接感情に訴えて、そしてリバイバルを起こそうとするんですね。エレン・ホワイトは言われました。1900年外に起こったドラム、ガチャガチャガチャガチャしてやるリバイバルが我々の教会に起こった。それが恩恵期間が終了する前にもう一度起こると、エレン・ホワイトは言われました。最強のオメガが来るとイエス様言われましたね。そして我が教会の廃墟を未来に見て、預言者エレン・ホワイトは非常に嘆かれました。ちょっとなぞって早くしようか。 御言葉の研究など大リバイバルをもたらす黙示録の研究など興味がない。OK? これも面白いね。ダンス。セブンスデーアドベンチストなんですよ。同じようなことがね、数週間前だったかな。フランシス教皇が南アメリカ、スーザンとか、それからコンゴとか、ああいうところをこう、回っていったときに、まあこれね、本当に言いにくいことです。私のもう最愛のセブンスデーアドベンチスト教会で起こっていることだが、指導者がどんなことをしてるかということ、本当に嘆かわしい。ヴィレッジチャーチのダクター・コンラーディ・バインという人が今の世界総会の行政家たちは教会を間違った方向に向けていると警告を発してセブンスデーアドベンチストのマルチン・ルターと言われています。だから彼はその教会に皆さん教団の総理のために、教区長のために、支部総会の総理のために、世界総会の総理のために、皆さん祈ってください。と言ってね、非常に強く訴えている、ダクター・コンラーディ、コンラード・バインという人がいらっしゃる。神様は、終わりの時にこの教会にリバイバルを与えると約束していらっしゃいます。これ小さくてヨエル書の2章の12節から私言いましょうね。主は言われる。今からでもあなた方を心を尽くし断食と嘆きと悲しみと思って帰れ。あなた方は衣服ではなく心を裂け。あなた方の神、主に帰れ。主は恵みあり、憐れみ深く怒ること遅く、慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである。神はあるいは立ち返り、思い返して祝福をその後に残し、素祭と感祭とあなた方の神、主に捧げられることはないと誰が知るだろうか。シオンでラッパを吹き鳴らせ。断食を清別し、聖会を召集し、民を集め、改宗を清別し、老人たちを集め、幼子、血のみ子を集め、花婿をその家から呼び出せ、花嫁をその部屋から呼び出せ、主に仕える祭司たちは、牧師たちは、指導者たちは、老と祭壇との間で泣いて言え、主よ、あなたの民を許し、あなたの修行をもろもろの国民のうちに、そしりと笑い草にさせないでください。どうしてもろもろの国民に、彼らの神はどこにいるかと言わせてよいでしょうか。現代のリバイバル。大総統月刊の189ページから、現代のリバイバルの多くは、初期の時代において神のしもべたちの働きに伴った神の恵みの現れと著しく異なっている。確かに広く人々の関心を煽り、多くの者が自分たちは改心したといい、教会に多数の信者が加わっている。しかし今実際はね、教会、私たちの教会は減っているんです。で、他教派も減っているんです。だからリバイバルを求めているんですね。それに伴って真の霊的生命が向上したということを保証するような結果は現れていない。 一時燃え立った火はすぐに消えて、暗黒は前よりも一層深刻になる。それに気づいたアズベリー大学の学生たちは、リバイバルを求めて、アズベリー大学リバイバルというのを起こしてるんですね。一般のリバイバルは、ともすれば想像に訴え感情を刺激し、新奇なことに対する愛国心を満足させるようなやり方で行われている。こうして得た改心者は、聖書の真理を聞くこと望まない。これが現代のリバイバルの特徴であるんです。預言者や人たちの証に興味を示さない。集会も何か感情をそそるようなものがない限り、彼らを引きつけることができない青年たちを。だから、教会から青年たちは出ていくんです。冷静な理性に訴えるメッセージは何の反応も起こさない。彼らの永遠の幸福に直接関係のある神の言葉の明白な警告、警告は嫌がるんです。警告も注意を払わない。これから世界は、教会は、我々の残りの教会はどうなっていくかという予言に注意を払わない。しかし、これ、エレン・ホワイトは注意している。しかし覚えていましょう。信仰と経験者が一般に衰微したとは言っても、これらの教会の中にキリストの弟子たちがいるのである。しかも他のところでは、多く真の神の民は諸教会にいる。カトリック教会にさえ多く。で、神の約束はこれです。予言は、地上に神の裁きが下るに先立って、主の民の間に、セブンステアドベンストの間に、人時代以来、かつて見られなかったような初代教会の経験のリバイバルが起きる。経験のリバイバル。神の霊と力が神の子供たちの上に注がれる。しかし覚えてよ。その時、真のリバイバルが起こるときに、その時多くの者が神と神の言葉の代わりにこの世を愛してきた諸教会から離れる。多くの者がカトリック・プロテスタント教会にいる。騙されて、そして偽リバイバルにのめり込んでいますが、多くの者が、牧師も信徒も多くの者が主の再臨に民を備えさせるために、神が今宣布させておられるこれらの大真理を喜んで受け入れる時が来ると言うんです。だから、そのことを知っているサタン、悪魔は、魂の敵はこの働きを妨害しようとするんです。真のリバイバルが起こらないように、だからその前に、偽物のリバイバルで煽り立てるんです。そしてこうした運動が起こる前に、偽物を提示することによってそれを妨害しようとする。彼は、悪魔は、自分の欺瞞の力のもとに置くことのできる諸教会において、神の特別な祝福が注がれているかのように見せかける。大いなる宗教的関心と思われるものが現れる。多くの人々は神が彼らのために驚くべきことを示しておられると喜ぶが、 それは聖霊の働きではなくて、何と書いてますか、別の霊の働きである。別の霊の働きというのは悪霊の働きです。宗教的装いのもとにサタンはキリスト教世界に自分の勢力を広げようとする。今まさにサタンは黙示録十二章、自分の時が短いのを知っているので、こういうことを起こしているんですね。リバイバルの多くには将来大規模に現れると同じ勢力が多少とも働いていた過去において、そこには感情の興奮と真理と虚偽の混合が現れ、人を欺くのに公的なのである。真理と聖書を引用します、ある程度。そして虚偽を混合して人々を欺くと言うんです。しかし誰も欺かれる必要はない。神の言葉に照らしているならば、見るならば、これらの運動の本質を見定めることは難しいことではないと言うんです。これらの運動は神の霊の働きではないことは明らかで、その身によって彼らを見分けると言ってますが、その身によって、その身というのは神の律法を高く掲げて、神の律法に従った生活をする身を見なさいというんですね。だからイエス様はマタイ24章の4節に、人に惑わされないように気をつけなさい、多くの者が自分がキリストだと言って惑わされる、偽預言者が起こって多くの人を惑わす、そして先民残りの富をも惑わすというんです。実私たちの教会に偽リバイバルが起こっているということは、セブンステイアドベンチスト信者の恩恵感が間もなく終わる時が来るということを表しているんです。そう、本物のリバイバルが来る前に、いつもサタンが偽物のリバイバルを持って人を惑わす。大曹統下巻の180ページから190ページに、大曹統下巻の27章は、リバイバルについてずっと書いてます。あそこを読んでいるならば、偽物のリバイバルか、本物のリバイバルか、簡単に見分けることができるというのです。日曜休業令のテストによって、まず私たちの教会が震われる。徹底的な震いが起こる。大曹統下巻の378ページ。大きな嵐がやってくるとき、第三天使の使命を信じると自称する者たちの大部分のものは震われる。そして反対の側に加わる。そして彼らはユダのように最も苦い残りの民のセブンステ、真のセブンステアドベンチストの敵となるというんですね。古いの後に本物が来る。先の雨を受けた者が後の雨による大いなる叫びに預かる。 これは列王記上の18章にその例を見ることができます。これ皆さんご存知だと思います。カルメル山でバールの偽預言者、アシラの偽預言者たちと真の神を代表するエリアが対決しましたね。850人の偽預言者たちと対決した。彼らは神様に生贄を認めてもらいたいと思って、もう一生懸命祭壇の周りをね、もう大声で叫びながら、神を聖霊をください、聖霊をください、我らの生贄を受け入れてくださいと祈った。自分の体を傷つけても神様に大声で叫んだ。ところが天から神の是認する火は下ってこなかったんです。やがてあなた方の神は寝ているか、あるいはどっかに旅行に行ってるかもしれない。この私の信じる神様に祈りますと言ってエリアは祈った。そのこと詳しく書いてます。で、あの黙示録ね、13章に、黙示録13章に何節でしたかね、そう、アメリカ合衆国の予言があります。13章の11節から、子羊のような角を持った獣をヨハネは見せられました。そう、そしたらその致命的な傷を受けた先の獣というと、ローマ法王教、ね、法王教をアメリカ合衆国のプロテスタントがローマ法王教を拝ませるような法令を作っていくというのです。そしてね、人々を騙して全世界の人々を騙す。これは13節14節。また大いなる印を行って人々の前で火を天から地に降らせることさえした。この火を天から降らせるというのは原爆とかそういうものではない。そう。これはエリアの霊からも、それから、使徒行伝2章に出てくる、神様の是認の印として、火が天から下ってきた、聖霊を表すんですね。そう。そして、剣の傷を受けてもなお生きている、先の獣の像を作る。先の獣はローマ法教。その像を作るって言うんだから、聖教一致をアメリカでそういうことが起こって、獣の刻印を全世界の人々に、押させる。強要する。強要する。ね。そう。だから、この、本当のリバイバルは、日曜巡守礼で、我が教会、中途半端なラウデキアの教会は、教会員を振るわれて、そして、少数の忠実な者たちに、天の至聖所に目を向けて、イエス様に聖霊をくださいと祈る人たちに、その後の雨が下るんです。そして大いなる叫びが なされるんです。その日曜休業礼、日曜遵守礼の前に起こるリバイバルは偽物だということですね。ヨエル2章の23節から、我々もこれはヨエル2章の23節から、これは歴史的にはあの先の雨として弟子たちにペンテコステ聖霊の注ぎがありましたね。彼らは力を受けて全世界にイエス様が与えてくださった福音を伝えていきました。で、このヨエル2章の23節から特に最後の時代に適用されるべきものです。しかし、ペテロは、ペテロの時代にヨエル2章を引用して、我々は酒を飲んでるのではない。神が予言したように、その天からの雨を、聖霊をいただいているんだと明かしました。シオンの子らよ、あなた方の神主によって喜び楽しめ。主はあなた方を義とするために秋の雨をたまい、またあなた方のために豊かに雨を降らせ、前のように秋の雨と春の雨と降らせられる。これは後の雨のことです。聖霊降下ですね。はい。ゼパニア2章の一節、あなた方恥を知らぬラオデキアの民よ、共に集い集まれ。コロナによって教会に集まらなくなった。本当に悲しい現状です。共に集まれ。初代教会のように心を一つにして宮詣をして、そして主イエスが約束された聖霊を求めることが何よりも重要で、第一に緊急に必要だとエレン・ホワイトは言ってらっしゃいますね。そう、集い集まれ、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、これ古いです。古い。先ほど言った。これ、禁定訳では、法令が出る前に、祈り求めていくんです。先の雨を受けて、すべての罪から解放されて、悔い改めを持って、生ける者の裁きに用意するんです。主の激しい憤りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、だから今です。今。さあ、2023年。2027年に人類歴史終わるとするならば、24年アメリカで大統領選挙が起こる。よくよく見守っていなければならない。アメリカを最も強いアメリカのにしよう。信仰のアメリカにしよう。どの大統領が選ばれるかよく注意していただきたい。ね、法令が出る前に、すべて主の命令を行う地のへりくだる者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ。ね。一番激しい戦いは自我との戦い。ルーテルはあの法王を私は恐れてはいない。私のうちにいる法王、ポープ。が怖いのであると言った。謙遜、砕かれて、砕かれて、そして本当に謙遜になって、主の義を求め、謙遜を求める。義は主にあるから、イエス様を求める。イエス様の全き内住を求めるならば、そうすればと書いてある。あなた方は、主の怒りの日に、憤りの日に、あるいは隠されることがあろう。 非常にきつい警告ですね。厳粛に他教派を真似るのではなくて、心を深く探って備える時ではないでしょうか。そう、黙示録18章の一節に約束されてる。この後私はもう一人の御使いが大いなる剣を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。この世はますます暗くなっていく。イザヤ60章、大きいお光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。見よ、暗きは、暗き。これから、ますます恐ろしいことが起こる。そして、暗闇に、が地を覆っていく。しかし、あなたの上には主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。黙示録7章も、黙示録イザヤ60章も、それから黙示録18章も、この約束が廃墟、色濃く廃墟していく我が教会に与えられている。だから私は、サンライズミニストリーと名前を付けたんです。この教会、神様は最後の教会です。決してお見捨てにならない。この教会に忠実な者たちがいるんです。その忠実な神の約束を受けるグループに、ぜひ一人一人加わっていただきたい。教会に暗雲が、黒い雲がのしかかってる。廃墟はだんだん教会、我々の教会、濃くなっていきますよ。しかし、悪天使たちは、初代文書の437ページ。悪天使たちは彼らを取り囲み、彼らを闇の中に閉じ込めて、イエスを見ないようにしていた。あ、イエス様は今どこで何をしておられるか。分かっている人はどれくらいいるでしょうか。それは彼らが周りの暗黒に目を留めて、神に信頼せず、神に対してつぶやくようになるためであった。つぶやきがイスラエルの民のように、天に我が教会から上がっている。彼らの唯一の安全な方法は、目を上に向けていることであった。神の天使たちは神の民を守っていた。そして悪天使たちの悪影響が、これらの熱心な人々に、の周りに迫ってくるときに、天使たちは絶えず彼らの翼を動かして暗黒を追い払っていた。神の御使いたちに迫ってくる暗黒を追い払ってもらわないと、我々は眠って眠って、そして暗黒に追われてしまう。これは読み、我ら今何をなすべきか。今私たちはイスラエルの民が、そう、イスラエルの民が贖いの日に、ヨムキプール7月10日には仕事を辞めて断食して心を深く探り、そして聖女の周りに集まってきた。聖女の周りに、今や他教派のリバイバルを 見て真似る時ではない、平和だ無事だという時ではないです。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方を主の前にもろもろの罪が清められるからである。犯す罪、機会が与えられた犯す、与えられた犯すであろう罪、罪への傾向、財政、生まれながら持っている罪、もろもろの罪清めて、そして花婿なるイエス様を迎えるようにさせようとしていらっしゃる。1888年にエレン・ホワイトが書かれた、私は民としての我々の状態を考えるとき、悲しみに満たされる。1885年、2023年、どこまで来てるか、いつかまとめてね、皆さんにお伝えしたい。私たちに大きな古いがやってきます。主が天を我々に閉ざされたのではない。我々の絶えざる廃墟が我々と神との間を隔てたのである。私たちの教会で何回リバイバル、リバイバル、リバイバル集会と叫んできたことでしょう。しかし、天からの火は下ってきてない。それでいて教会は栄え、ああ平和と霊的繁栄が教会のどこにも見られる。これが教会の一般的な考えである。教会はそのキリスト、リーダーであるキリストに従うことに背を向けて着実にエジプトに後退している。世俗の考え方にだんだん向いている。最初にお見せした動画、2月にフランシスコ教皇が南アフリカを訪ねた。で、しばらくしてセブンスデーアドベンチスの総理のテッド・ウィルソンが訪ねて行ったんです。もう大歓迎です。道路にローマ・フランス教皇の看板があるかと思ったら、横にセブンスデーアドベンチスの看板が立てられてた。そしてコンゴでもザンビアでも、もうセブンスデーアドベンチスの総理が来たということで、もうたくさんの信者たちが集まってね、こう体を揺すぶって歌っているんです。今厳粛な贖いの日に生存していること、各時代の希望224ページ、贖いの日に住んでいるということが分かれば、そんな不敬虔な礼拝はしないはずです。私は深い信仰と苦闘の叫びを上げて神に嘆願している人々を見た。初代文集の古いというところに二つのグループを預言者は見たんです。一つは不注意で、そして無関心な人々。もう一つはのグループは深い信仰と苦闘の叫びを上げて神様に、で真に嘆願しているグループ。彼らの顔は青ざめ深い憂いの色を帯びていて、彼らの内的苦闘を表していた。その表情には権人不罰の精神と非常な熱心とが現れていた。彼らの額からは大きな 汗のしずくが落ちた。彼らの額には時々神の加納の印が輝くのであった。また元の同じ厳粛で熱心と憂慮に満ちた表情に戻るのであった。厳粛さ、熱心さ、そして教会で行われている神に読み捨てられないことのために憂慮するんです。エゼキエル9章、後でゆっくりしてください。ゆっくり読んでください。エゼキエル9章にはね、誰が聖霊による印が押されるかが書いてます。平和だ、無事だ。教会は栄えてると。そういう人が神様はお見過ごしになるんです。ヨエル書2章に、主に、ここ、ね、2章の17節。主に仕える祭司たちは、牢と祭壇との間で泣いて言え、主よあなたの民を許し、あなたの修行をもろもろの国民のうちに、そしりと笑い草にさせないでください。祭司というのは、牧師たち、指導者たちです。泣いて、神様憐れんでください。今更、ね、この、体を揺すぶって、ドラム叩いて、ある時にはロックミュージックで賛美歌を歌う時ではないですね。憐れみ深い天のお父様、あなたの一人子イエス・キリストをこのわびしい世の中に送り、私たちの罪のために身代わりとなって死なせてくださった、その大いなる犠牲を考えるときに、今世の中でキリスト教会で行われている平調不白なリバイバルに心を向けず、イエス様が私たちのために天の至聖所で私たちの教会、機関、組織のために泣いておられるときに、私たちもこの贖いの日にチャンスを失わないで永遠の命の文に名前が記されるために悔い改めてと信仰を持ってあなたの御前に行くことを毎日なさせてください。そして主が豊かな許しを毎日注ぎ義を降らし、そして花婿なるイエス様を迎えることができますように、聖霊によって額に心に全能者の印が押される人のみが、これから来る大いなる患難を通過すると言われています。神様どうぞ、何よりもいろんな必要があると思いますが、最大の必要は本当のリバイバルです。備えさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。